一般質問4から7面上段まで。市議会定例会では提出された議案を審議するほかに、一般質問として各議員が市政全般に対して質問することができます。今回は25人43件の一般質問がありました。他はその他の質問。括弧内は会派名を略して掲載しました。市政府中市議会市政会、司法府中市議会市民フォーラム、立憲民主党都民ファーストの会無所属、公明公明府中、自由自由クラブ、共産日本共産党府中市議団、維新日本維新の会、ネット生活者ネットワーク、無所無所属、レナカ令和野口中尾と仲間たち。一般質問のタイトルには質問方式、一括質問または一問一答を記載しております。一括質問。旧府中グリーンプラザ別館改築後の施設の考え方は、にぎわいの創出や発信力の向上に資する施設を整備する。横田実議員市政。旧府中グリーンプラザ別館改築後の施設について市の考えを聞きたい。総務管理部長。当該施設は馬場大門の欅並木に面していることから、府中駅周辺公共施設の再編にかかる基本方針において、にぎわいの創出を図る資産活用として機能を位置づけており、改築後は利用者数の増加を図り、にぎわいの創出や発信力の向上に資する施設を整備するものと考えている。議員、当該施設を改築する際の課題は。総務管理部長。工事期間中の喫茶・福祉ショップ及び府中特産品直売所の一時移転先の考え方を整理する必要があることや、道路用地確保のために現在と同様の運営や施設利用が見込めないことなどが改築の課題であると認識している。他、兼業事務所敷地の今後の活用について。一括質問。就活相談等を一体的に行う就活センターの開設、市の考えは。就活情報の登録事業を含め推進体制を調査研究していく。有機量議員自由。当は令和6年度から就活に関わる事業を実施する市区町村へ支援を行うと聞くが、当該支援も活用し、死後の連絡先等を事前登録する事業を本市で行う考えはあるか。福祉保健部長。当該事業は安心した終末期の実現などに効果的なものと捉えており、他市の事例を参考に検討していく。議員、就活相談や就活情報の事前登録等を一体的に行う就活センターの開設について市の考えは。福祉保健部長。現在、就活の相談や普及啓発は市や各関係機関が業務の中で行っており、今後就活情報の登録事業を含め推進体制を調査研究していく。ほか、子どもの居場所の課題について。緊急の災害時における正しくリアルな情報伝達手段の課題、行政とコミュニティ FM 放送局との連携の在り方について。 一問一答。商店街の街路灯を広告媒体にして大手企業から広告収入を得る仕組みの構築は可能か。商店街が事業計画等を作成し、商店街フラッグ事業を活用する必要がある。佐藤慎吾議員、市政。商店街の街路灯が倒壊するなどして人や物に損害を与えた場合の責任は所有者である商店会にあると思うが、商店会は対応できているのか。生活環境部長。そのような場合の責任は自らにあることを商店会も認識していると捉えているが、多くは損害保険加入などの対策がなされていないのが現状である。議員、商店会に独自の収入があれば保険加入にもつながると思う。そこで商店街の街路灯を広告媒体とし、市と関連する大手企業から広告収入を得る仕組みの構築は可能か。生活環境部長、提案の仕組みで広告収入を得るには、商店会が景観ルールや事業計画等を作成し、商店街フラッグ事業を活用することとなるが、それを商店街連合会と市で連携して支援する必要があると考える。一問一答。団塊の世代が後期高齢者になる2025年問題について市が取り組んだ対策と成果は。福祉圏域見直しに早くから取り組み、地域で高齢者を支える体制が整備されてきている。松村雄貴議員、市政。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年問題について市が取り組んだ対策と成果は。市長、福祉圏域の見直しに早くから取り組み、地域福祉コーディネーターの配置や高齢者同士の交流を促進する居場所づくりなどに努めた。これらの取り組みの結果、地域で高齢者を支える体制が整備されてきている。議員、地域の相談窓口である地域包括支援センターの年間の相談件数及び福祉圏域見直しの展望は。福祉保健部長、令和4年度の相談件数は4万5800件である。展望としては、圏域の変更により関係者連絡会等において、住民団体と専門機関が県域内で一体化することで、顔の見える関係性が深まるものと考えている。今後も市民の暮らし等と連動した支援体制の構築に努める。一問一答。女性のスポーツ実施率が低くなっていると聞くが、実施率向上に向けた取り組みは。女子野球タウンとしての各種取り組み等を通じて、女性のスポーツ機会の提供に努めている。秋山敏之議員、市政。市の調査によると、特に30代を中心に女性のスポーツ実施率が低くなっていると聞くが、実施率向上に向けた取り組みは。文化スポーツ部長、育児期にある女性を中心に気軽にスポーツに親しめるよう、武蔵の国、府中大使によるヨガ体験教室などを実施するほか、女子野球タウンとしての各種取り組みや、東京女子体育大学と連携した親子参加型のスポーツ教室の開催等を通じて、女性のスポーツ機会の提供に努めている。議員、令和6年6月にジャイアンツのインスタンリーグ公式戦が市民球場で開催される。この試合は市政施行70周年の 大きな事業の一つになると思うが、期待される効果は？文化スポーツ部長。市内外から観覧者が多数訪れるため、本市の知名度や市民球場のブランド力向上にもつながると考える。一括質問。欅並木通りで車椅子利用者がタクシーから乗り降りできる空間の確保などの工夫は可能か。市地域公共交通協議会等の場で機会を捉えて協議していく。西宮光一議員、司法。町がにぎわい、来会社が増すにつれて、対応を求められるのが交通安全対策である。そこで、欅並木通りの歩道及び車道における安全確保のための取り組みや対策は？生活環境部長。西側歩道の公共物側面には、歩行者は建物側、自転車は車道側と表示し、東側歩道には自転車が降りて通行できるよう促すサインをフォーリスの協力で設置した。また、車道には路上駐車防止のカラーコーン等を設置している。議員、欅並木通りにおけるバリアフリー対応の一つとして、車椅子利用者がタクシーから乗り降りできる空間の確保などの工夫は可能か。都市整備部長。市地域公共交通協議会等の場で機会を捉え協議していく。ほか、府中市役所におけるカスタマーハラスメント対応について。一問一答。市民の意識づけ等のために防災訓練を毎年同日に市内で一斉実施する考えは。同日一斉の訓練は効果的であると捉えており、今後検討していく。増山明日香議員、市政。平成28年の熊本地震では、震災による直接の死者よりも、その後の避難生活での死者の方が多かったと聞く。そこで、避難所の生活環境を改善し、災害関連死を防ぐための本市での具体的な取り組みは。市長、トイレ機能の拡充や、要配慮者及び女性の視点で着替えや授乳などを安心して行える場所の確保に努めるほか、関係機関等の協力を得つつ、被災者の精神的な負担の軽減策を講じ、安全で安心な避難所運営を実現する。議員、市民の意識づけや訓練参加の促進に向け、各地域でそれぞれの団体が個別に実施している防災訓練を毎年同日に市内で一斉実施する考えは。危機管理官、地域の理解や調整等の課題があり、実施までに時間はかかるが、同日一斉の訓練は効果的であると考えるため、今後検討していく。